本日私たちにくださる神様の御言葉はルカの福音書23章32節から38節です。他にも二人の犯罪人がイエスと共に死刑にされるために惹かれていった。ドクロと呼ばれているところに来ると、そこで彼らはイエスと犯罪人とを十字架につけた。犯罪人の一人は右に、一人は左に。その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。彼らはくじを引いてイエスの着物を分けた。民衆はそばに立って眺めていた。指導者たちも嘲笑っていった。あれは他人を救った、もし神のキリストで選ばれたものなら自分を救ってみろ。兵士たちもイエスを預けり、そばに寄ってきて水ぶどう酒を差し出し、ユダヤ人の王なら自分を救えと言った。これはユダヤ人の王と書いた札もイエスの頭上に掲げてあった。アーメン。2009年にこの世を去った自己啓発産業の開発者であり、リーダーと呼ばれたアメリカのポール・マイヤーという人が書いた許しの心理学という本があります。そこにこんな話があります。ルチアーノ・パヴァロッティ、プラシド・ドミンゴ、ホセ・カレーラは世界三大テナーとよく言われます。彼らの中でパヴァロッティはイタリア人ですが、ドミンゴとカレーラはいずれもスペイン人で、互いに非常に強力なライバルでした。そしてドミンゴはスペインの首都マドリードの出身であり、カレーラはバルセロナの出身です。バルセロナが属する地域をカタルーニャと言いますが、その地域は古くからスペインから独立して自治政府を設立しようとしていました。このような理由からカタルーニャの人々は、自分たちはスペインの国民ではなくカタルーニャの国民だと考えています。2017年にカタルーニャの人々は分離独立国民投票を実施し、独立賛成率が 91% を超えましたが、その投票はスペイン憲法裁判所から無効判決を受けました。スペインにはこのような地域がいくつかあります。このようにマドリードの人々とバルセロナの人々は互いに対立関係にあり、マドリード出身のドミンゴとバルセロナ出身のカレーラもそのような政治的な理由から仲がそれほど良くありませんでした。世界のどの国、どの劇場から招かれても、二人は相手が共に招待されないという条件で契約書に署名をしたりしました。1987年に彼らが人気の絶頂にいるときに、彼はドミンゴよりはるかに強いライバル、本当に太刀打ちできない好敵手に出会いました。それは、疾病でした。彼らは白血病にかかりました。生存率確率は 10% にもなりませんでした。彼は急性白血病との闘病により心身が極度に衰弱していきました。彼は以前の活動により相当な財産を蓄積していましたが、1ヶ月に一度の治療のためにアメリカのシアトルを行ったり来たりしていて、相当な費用がかかりました。結局彼は経済的にも苦しくなりました。骨髄移植をはじめ治療に全財産をつぎ込みましたが、白血病の病状は良くなりませんでした。心身が次第に衰弱していき、経済的にも厳しい時に、彼はマドリードにエルモサ大山という団体があるという話を耳にしました。彼は助けを要請する申請書を送り、その財団の助けでようやく健康を取り戻すことができました。彼らは再び活動を始め、収入が次第に増え始めました。それで彼は自分の病を治す上で、多くの助けをくれた財団に寄付金を送って感謝の意を表したいと考えました。それでその財団の定款をゆっくり読み始めて、彼はびっくりしました。その財団の 設立者兼理事長がまさにプラシド・ドミンゴだったのです。後で知ったことですが、もっと驚くべき事実は、ドミンゴがその財団を設立した目的はたった一つで、それは病にかかったカレーラを助けるためでした。ドミンゴはカレーラがライバルの助けを受けることに羞恥心を感じないようにずっと匿名で通していたのです。心に深い感動を受けたカレーラはずっとしていられませんでした。ある日、マドリードで開かれるドミンゴの演奏会場を訪れました。もちろんドミンゴには訪問すると伝えていませんでした。カレーラは公演の途中に舞台に上がって、ドミンゴの前でひざまずいて公開的に感謝の言葉を伝え、それまで悪口を言っていたことについて許しを乞いました。ドミンゴは彼を立ち上がらせ、力いっぱい抱きしめました。それは今までのライバル関係に終止を打つことであり、友情が芽生える瞬間でした。後に彼らも白血病財団を設立しました。ある記者がドミンゴとのインタビューで、ほとんど唯一の競争相手である声楽家を救うために財団まで設立した理由は何かと尋ねました。ドミンゴは一言で答えました。この世がそのような声の主人公を失うことが残念だったままでです。ドミンゴとカレーラは同じ声楽家だったので、それも2人とも一番頂上にいると思われる人たちだったので、ライバルであるしかありませんでした。それに1人は一つのスペインを志向する都市で生まれ、もう1人は分離独立を志向する都市で生まれました。それで互いに敵対的であるしかなく、互いに相手を受け入れることははるかに、そして随分と遠いことのように思われました。互いを誹謗し、蔑むことが自然なことのように思われました。しかし、ドミンゴは彼らの才能を貴重に思っていました。そのような優れた人がいてこそ、自分も発展できるということを知っていました。それで相手を受け入れ、財団まで設立して助けました。今日の本文でもイエス様はご自分を嘲笑う人たちをお許しくださいと祈っておられます。32節と33節はこのように明かしています。他にも2人の犯罪人がイエスと共に死刑にされるために引かれていった。ドクロと呼ばれているところに来ると、そこで彼らはイエスと犯罪人とを十字架につけた。犯罪人の一人は右に、一人は左に。今日の本文はイエス様が二人の犯罪人と共に刑場に到着されて、すぐに十字架につけられたと表現しています。しかし、他の福音書には十字架につけられる前の内容がもっとあります。マタイの福音書27章33節と34節です。ゴルゴルタというところ、ドクロと言われている場所に来てから、彼らはイエスに苦味を混ぜたブドウ酒を飲ませようとした。イエスはそれを舐めただけで飲もうとはされなかった。イエス様が刑場に疲れた時、兵士たちはイエス様に苦味を混ぜたブドウ酒を飲ませようとしました。酒に人参を入れて、インサムス、人参酒を作るように、これはブドウ酒に肝を長い間つけておいて苦味を強く出した酒です。このに苦味を混ぜたブドウ酒は麻酔効果があって、十字架刑に処される囚人たちの苦痛を緩和させるために飲ませていました。マルコの福音書は没薬を混ぜたブドウ酒を与えたと伝えています。しかしイエス様は 苦味を混ぜたブドウ酒を舐めただけで、それを飲もうとされませんでした。この御言葉を動詞の形態で解釈すると、兵士たちはイエス様に苦味を混ぜたブドウ酒を飲むように繰り返し勧め、イエス様は最後まで拒まれたことがわかります。人類の罪をあがなわれ、永遠に生かしてくださるためにこの地に来られたイエス様は、麻酔剤の助けで苦痛を緩和させるよりは、すべての感覚を保ったまま、はっきりとした精神で訪れる大きな苦痛に最後まで耐えられようとされていたのです。ルカがイエス様が苦味を混ぜたブドウ酒を舐められただけで、それ以上飲もうとされなかったという内容を記録しなかったのは、イエス様の贖いの死をはっきりと強調するためだったと思われます。イエス様が十字架につけられた時、人々はどのような反応を見せ、どういうことを言ったのか、35節がこのように明かししています。民衆はそばに立って眺めていた。指導者たちも嘲笑っていた。あれは他人を救った、もし神のキリストで選ばれたものなら自分を救ってみろ。十字架につけられたイエス様に対して、民衆は立って眺める傍観者的な態度を取ったなら、管理たち、つまり宗教指導者たちはイエス様を嘲笑い蔑視する態度を見せています。そしてマタイの福音書はこの部分をとても積極的に描写しています。マタイの福音書27章39節から42節です。道を行く人々は頭を振りながらイエスを罵っていった。神殿を打ち壊して3日で建てる人よ、もし神の子なら自分を救ってみろ。十字架から降りてこい。同じように祭司長たちも律法学者、長老たちと一緒になってイエスをあざけていった。彼は他人を救ったが自分は救えない。イスラエルの王だ、今十字架から降りてもらおうか。そうしたら我々は信じるから。道を行く人々、つまり民衆の中には黙っている人たちだけではなく、頭を振りながらあざける人たちもいました。頭を振るはユダヤ人たちにとってはひどくからかうという意味です。まるで私たちが頭を横に振りながら舌を鳴らすのと同じことです。また罵りましたが、これはあらゆる悪行、誹謗、冷やかし、戯れ、非難など言葉に尽くせない悪いことは全部吐いたということです。これは道を行く人々が大勢の人を治して神の御国の福音を伝えられ、ご自分の命まで犠牲にされたイエス様に、あんたこそしっかりしろと言っているようなものです。大祭司と律法学者、長老などの宗教指導者たちも民衆たちと寸分たがわずイエス様を侮辱し、嘲笑いました。あなたがイスラエルの王、我がユダヤ人たちがあれほど切に待ち望んだメシアなら十字架から降りてみろ。そうやって自分を証明したら我々が信じてやろうと言っているのです。宗教指導者たちがこのように言ったのは、彼らが十字架につけられたイエス様が自ら降りてこられる可能性は100万分の1もないと考え、またイエス様が神様が送られたメシアである可能性は1億分の1もないと考えていたからです。しかし彼らは知りませんでした。彼らが 100万分の1の可能性もないといった、その1と1食分の1の1が神様の 100% であり、神様の永遠のパーセントだという事実をです。また私たちのような限界を持つ被造物が十字架につけられた時、特に手足が釘付けにされた状態なら、十字架から降りることは不可能なことです。しかし今十字架につけられた方は、天地万物を創造された第2位の御子の神様であられ、その方には十字架から降りることは大したことではありません。イエス様は40日間荒野で断食されることから交渉会を始められました。イエス様が断食を終えられた時に、悪魔がイエス様を試した最初の誘惑、つまり試みは石をパンに変えてみろというものでした。もし私たちがそのような言葉を聞いたなら、それは私たちには誘惑にも試みにもなりません。なぜなら私たちには石をパンに変える力がないからです。しかしイエス様にそれが誘惑と試みになったのは、イエス様には石をパンに変えるお力があったからです。何もないところから天地万物を創造された創造主にとって、石をパンに変えることはいとも簡単なことであり、そのようにすれば人々が仰ぎ見たことでしょう。もしイエス様が人々の嘲笑う言葉を聞かれて、いとも簡単に十字架から降りてこられ、主が本来どのような方なのか見せられたのなら、そのお姿を見た人々は驚いてその前にひれ伏したかもしれません。しかし私たちが救われ永遠の命を授かる機会は永遠に失っていたことでしょう。それでイエス様はそのあざけりと侮辱に耐えられたのです。しかしそのように宗教指導者たちをはじめ、ユダヤ人の群れがイエス様を言葉と行動で嘲笑っているとき、イエス様はどうされたのかを34節がこのように明かしています。34節、その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。彼らは口を引いてイエスの着物を分けた。イエス様は十字架の上で人々の罪を許してくださるように祈られました。イエス様は午前9時から午後3時まで6時間も十字架につけられました。その時間、イエス様が仰せられた7つの御言葉を十字架上の七言と言います。十字架上の七言、七言のうち、今日の本文に出てくるのが最初の御言葉であり、2番目はあなたは今日私と共にパラダイスにいます、3番目は女の方、そこにあなたの息子がいます、そこにあなたの母がいます、4番目はエリエリレマサバクタニで、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかという意味です。そして5番目は私は乾く、6番目は完了した、そして最後の7番目は父を我が霊を見てに委ねますです。イエス様は十字架につけられた極限の状況におられます。そんな中でイエス様が祈られたということは、私たちにとても重く感じられます。私たちが今までルカの福音書を見てきたように、イエス様の人生は祈りの人生だと言っても過言ではありません。ルカはその事実を非常に強調して記録しました。イエス様は交渉会を始められながらヨルダン川でバプテスマを受けられました。その時に天が裂けて御霊が鳩のように下られ、天から 御声が聞こえたとマタイ・マルコ・ルカの福音書がすべて伝えています。しかしその時にイエス様が祈っておられたという内容はルカの福音書だけが唯一伝えています。またイエス様が主と共にお働きを行われ主が去られた後に後を継いで神の御国の福音を伝える十二弟子を選ばれたことは教官福音書マタイ・マルコ・ルカの福音書が全て伝えていますが、イエス様が世を明かして祈られた後に弟子たちを選ばれたという内容もルカの福音書だけが伝えています。そしてイエス様が十字架を背負われる前に山に登られモーセとエリアと会話を交わされた時その御顔の様子が変わり御衣は白く光り輝いたという事実も教官福音書は全て伝えていますが、ルカの福音書だけそのことがイエス様が祈られる時に起きたと伝えています。それだけでなくルカの福音書には他の福音書にない祈りに関するイエス様の教えも少なくありません。夜中にパンを借りに来た友人の例え、不義な裁判長とヤモメの例え、パリサイ人と主税人の例えなどはすべて祈りに関する例えであり、ルカの福音書にだけ出てきます。また、前でお話ししたイエス様が十字架の上で仰せられた7つの御言葉のうち、3つがルカの福音書にあります。そして十字架上の七言のうち、一番最初に仰せられた御言葉と、一番最後に仰せられた御言葉がいずれもルカの福音書にあります。一番最初に仰せられた御言葉が父よ彼らをお許しください、彼らは何をしているのか自分でわからないのです、であり一番最後に仰せられた御言葉が父よ我が霊を御手に委ねます、です。イエス様は交渉外を祈りで始められ祈りで終えられたのです。普段祈らなければ困難に陥った時にも祈れません。過去にはクリスチャンたちの祈りの問題は形式的な祈り、機械的な祈り、福を祈る祈りだということでした。今も忘れられない祈りに関する一場面があります。進学大学院の時に夏休みや冬休みになると数日間は祈祷院で過ごしました。ある祈祷院で昼食をとった後に広い講堂の隅に横たわって休憩をとっていました。その時にある中年の女性が入ってきて講壇の前にひざまずいて大きな声で休むことなく祈り始めました。その人が通っていた教会に何事か起きたのか家庭にどんなことが起きたのか詳細に知ることができました。ところがすべて自分が望むように叶えてほしいという内容でした。そして自分の祈りが終わると神様が仰せられることは少しも聞く気がないというふうに自分の荷物をまとめて外に出ていきました。しかし今日の問題はクリスチャンたちがあまり祈らないということです。今日の韓国キリスト教の成長は過去に大勢のクリスチャンが振りまいた涙の結果であることは否めません。私たちがそのような恩恵を被りながら信仰生活をしているのなら私たちもその祈りの荷を背負ってこそ次の世代の韓国教会と社会、私たちの家紋の子孫が恩恵を受けることになるのではないでしょうか。またイエス様が十字架上の七言でこのような許しの祈りを一番最初に捧げられたもっと重要な理由があります。先週お話ししたように今イエス様がつけられた十字架が立っている場所はゴルゴダ、骸骨の場所です。人々の人生が神様の許しの恵みを授からなければ 皆乾いた骨が散らばっていて、死の匂いに満ちた骸骨の場所のようだからです。その骸骨の場所に主の十字架が立たなければ、人々の末路がどのようにそのようになることをご存知だから、このように祈られたのです。これを知らなければ私たちの人生もやはりゴルゴルタと同じです。大勢の人々が多くの金を所有すればするほどもっと幸せになると考えています。しかし貧しい人に経済的な余裕は必ず必要ですが、多くのお金が人生を崩壊させる場合も少なくありません。人々が新年を迎えた時、最も多い新年の願い事の一つが宝くじに当たることだそうです。しかし巨額の宝くじに当たった人たちの3分の1以上が数年以内に破産をするそうです。そしてアメリカで巨額の宝くじに当選した人の 90% 以上が不幸な結末を迎えたそうです。お金が少なければ幸せだったはずの家庭が、宝くじに当たって多くのお金を手に入れてから家庭と人生が崩壊するケースが少なくありません。また経済的な問題のせいで親と子が、また兄弟姉妹が縁を切り敵になってしまうケースを新聞や放送でよく見かけます。私たちの所有の上に主の十字架を立てなければ、その所有はゴルゴダになります。社会的な身分の上に、学問の上に、才能の上に、人生の上に十字架を立てなければ、その全てが骸骨の場所となります。34節をもう一度お読みいたします。その時イエスはこう言われた。父よ、彼らを許してください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。彼らはくじを引いてイエスの着物を分けた。イエス様は父なる神様に彼らをお許しくださいと祈られました。そして父なる神様が彼らをお許しになるべき理由は、人々が何をしているのか自分で分かっていなくて、そのようなことを行っているからだと仰せられました。しかし知らずに行ったからといって罪が罪にならず、結果がから自由になれるわけでは決してありません。自動車を運転する人が、運転免許はあるけれども交通法規について、自動車について何も知らずに運転するとしたら、よく知らないからといって事故を防ぐことができるでしょうか。自動車について全部は知らなくても、とても基本的なことは必ず知っておかないと、自動車という文明の利器を使うことはできません。必ず知っておくべきことを知らなければ、その自動車は巨大な凶器に変わってしまいます。クリスチャンの家庭で生まれなくて、信仰生活と教会生活とは距離が遠かった人が、あるきっかけで教会に通うことになり、信仰生活を始めて主に人格的に出会うことになったとき、最も大きく悟る事実は何でしょうか。自分は過ちと罪だらけであり、自分で考えてもみっともない人間なのに、それにもかかわらず自分を見捨てられず、最後まで愛してくださり憐れんでくださって、ようやく神様の子に、神の御国のためにしてくださったということではないでしょうか。その時同時に、このように良き神様、このように 現れんでくださる主を認めず、また知らずに暮らしてきたことがどれだけ大きな罪であったかを深く悟ることになります。ですから、知らずに行った行為が解決できないほど致命的な結果を招くことがあります。今日は降臨節第一週目の主日です。降臨節は知っていながら犯した過ちと罪、知らずに犯した過ちと罪により死んだ人間を救ってくださるために、人間としてこの地に来られたイエス様と再び来られるイエス様を待ち望む生誕前の4週間を指す言葉です。教会のすべての節期は降臨節から始まります。降臨節がなければ生誕節はないでしょうし、生誕節がなければ始終節と復活祭もないからです。降臨節の真の意味は、何の資格もなく価値もない私たちに、何の条件もなしに神様が私たちを愛されてイエス・キリストを送ってくださり、私たちが父なる神様のお許しを得たという事実を受け入れることから始まります。今年一年、そして過去の歳月を振り返ってみましょう。父なる神様が私たちに落ちない愛と失敗しない愛を施してくださいませんでしたか。私たちが神様に背を向け、世俗的な価値観を追求し絶えず走っていく時も、そして神様がおられなくても自らの力だけでも十分にうまくやっていけると意地を張った時も、父なる神様は憐れみ許してくださり待ってくださいませんでしたか。私たちがぬかるみにはまって抜け出せないとき、涙の谷で挫折しているとき、漆黒のように暗いトンネルを通過するとき、父なる神様は私たちに御手を差し伸べてくださり、私たちの手を取って導かれ、また私たちを背負って歩いてくださいましたよね。ですから私たちの今の姿は神様のお許しと愛の結果だと言えます。今度は私たちが主の御言葉に従って許しの人になる番です。家庭と教会、仕事場で、そして人生の場で許された人らしく許す人になりましょう。神様はあなた方の神、主である私が聖であるから、あなた方も聖なるものとならなければならないと仰せられました。つまり、神様を信じる私たちは聖なる神様に似ていくべき存在です。このように神様が私たちを永遠に許してくださるために、主の御子を送ってくださったのですから、神様に似ていくべき私たちも許し愛するのが当然です。神様が望まれることなら、たとえ私にとって損になるように見えても、私を少し苦しませるように思えても、許しの歩みを踏み出してみましょう。お互いに親切にし、心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように互いに許し合いなさい。この御言葉を私たちの心と人生に刻んでおけば、私たちはいつでも勝利するクリスチャンになるだけでなく、私たちを永遠に許してくださるためにこの地に来られた赤ん坊のイエス様を通して、私たちが迎える降臨節と生誕節は誠の命の節期となることでしょう。お祈りいたしましょう。父なる神様、降臨節第1週目の主日にイエス様の十字架上の七言の最初の御言葉である、父よ彼らをお許しくださいという御言葉をくださり感謝いたします。今年2023年はもちろん、過去の私たちの人生をよく振り返ってみると、 神様が私たちを許してくださったことは数え切れないほど多いです。私たちは神様に背を向け、世俗的な価値観に従って生きながらも十分にうまくやっていけると、私の人生は私のものだから決心した通りに生き抜くことができると考えていましたが、これからはそのような人生に終止符を打たせてください。ドミンゴが財団を設立してカレーラを助けた理由は、この世がそのような声の主人公を失うことが残念だったまでです、といったように、主は私たちのようにみすぼらしい存在の命も失うことに胸を痛まれ、私の罪をお許しくださいと祈られたことを忘れないようにしてください。私たちがそのように許されたのですから、私たちも私たちを傷つけた人、私に損害を与えた人、考えただけで気分が悪くなり感情を動揺させる人を許すことができる信仰を与えてください。また私たちに許されるべき部分があったら、お許しを求める勇気も与えてください。コリンセツ第1週目の主日に、神様に許された私たちが許す存在になることを心でもう一度決意します。一度にできなくても、ゆっくりでも許していけるようにしてください。そうして私たちが迎えるコリンセツが命の節気になるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。